ようございます。聖書と福音の時間です。明日は勤労感謝の日。もともとは秋の収穫祭だったそうですが、今は勤労を尊び生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日だそうです。でも最近は感謝より不満を言い合う方が多くなっているようです。明日は身の回りにあふれている感謝のことを探してみるのもいいかもしれませんね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、今年も日本人の科学者がノーベル賞を受賞しましたね。医学生理学賞には大村聡さん、物理学賞には梶田隆明さんです。ところで、大村さんは山梨大学、梶田さんは埼玉大学、そして昨年の物理学賞受賞の中村修司さんは徳島大学という地方の国立大学の出身でした。実は今までノーベル賞を取ると言ったら、東大と京大の出身者に限られていたんですね。しかし、この数年の傾向を見ると、科学の研究をするための能力と、大学受験の時の学力は、実際はあんまり関係がないということが分かっています。必要なのは、これからどんな研究をしていくべきかという見立て、見通しの能力です。そしてもう一つ欠かせないのは、そのジャンルが好きで好きでたまらないということなんですね。大村さんは今でも土壌細菌を得るために土を入れるチャック付きの小さなポリ袋を財布の中に入れて持ち歩いておられます。また、梶田さんが少年時代に憧れていたのは、鉄腕アトムのアトムの方ではなく、お茶の水博士でした。真理を探求する人物に共鳴する自分を早くから意識されていたようですね。このように何かに突き動かされて、駆り立てられて、好きで好きでたまらないものに没入していく人は身を結んでいくようですね。ところで、この世界をお作りになられた創造主なる神様にも、好きで好きでたまらないものがあるとおっしゃるのです。愛さずに折れないものがいると神は言われるのです。一体何でしょうか？あなたです。神様はあなたという一人の人を心の底から愛し、守り、救いたいと切望しておられる方なんです。聖書の中にこう書かれています。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。一体どのような私たちをキリストは愛してくださったんでしょう。第一に、私たちが不敬虔な者であった時に愛してくださったというのです。不敬虔というのは、神から離れて自分の力に頼って自己中心に生きること、この生き方を罪というふうに聖書は語るんですね。アメリカでの話です。高速道路を運転中に携帯電話が鳴ったので受けてみますと、それは奥さんからでした。あなた大丈夫？何が？いや、今テレビのニュースで高速道路を逆走してる車があるって大騒ぎなのよ。気をつけてね。ああ、その車ならさっきすれ違ったよ。危なかったよ。でもな、逆走してるのはあの1台だけじゃないんだ。俺の車以外みんな逆走してるんだって言うんですよね。彼が逆走してるんです。しかし、自分が正しいと考えたら、正しい周りが間違いに見えてきますね。もちろん、人生の中では私が正しい場合もあるでしょう。周りが間違ってる時があるでしょう。しかし、本当にいつも正しいと言えるのは、この世界の作り主である神様だけです。そしてこの神を無視して生きることは、正しいとは言えません。罪だと聖書は語るのです。そしてそれが、 人生の混乱の最大原因であると聖書は語るのです。しかし、この問題の原因者となっている時ですら、神はあなたを愛しておられる方です。なぜなら、神は不敬虔な者のために、ご自分の一人子イエス・キリストを差し出してくださった方だと聖書は明かしているのです。神が罪人を愛するのは、神が愛だからです。人間の側に可愛げがあるからではありません。神の本質が愛なので、神はあなたを無条件で愛してくださるのです。第二に、神は私たちが弱かった時に、キリストを世に送ってくださったというのです。なぜ弱いのでしょう。絶対的に信頼できるものを持っていないからです。そんな人間に、何があっても変化することのない救い主を、神は使わせてくださいました。変わらない愛っていうのは人間を奮い立たせますね。アメリカのロサンゼルスにEV ヒルという牧師がいました。彼が奥さんを亡くされた時、葬儀の席で語った挨拶は語り草となっています。彼は実は若かった頃、牧師として生計を立てるのに大変苦労していました。それで妻の反対を押し切って、ガソリンスタンドの経営に手を出してしまうのです。奥さんには彼に経営手腕があるというふうには見えませんでした。やればしくじるであろうということが分かっていたのです。ですから反対したのですが、彼は聞く耳を持たず、全財産をガソリンスタンドにつぎ込んでしまうのです。そして案の定、その店は倒産します。彼が、ガソリンスタンドがダメになったことを電話で妻に伝えると、いいのよ、と一言返ってきました。さてその晩、彼は膨れっ面をした妻と対面することを覚悟して帰宅したのです。しかし、奥さんは言いました。私ね、計算してみたのよ。あなたはアルコールもやらないし、タバコもしないでしょ？もしその両方やっていたら、今回なくしたお金くらいになっていたと思うのよ。だから差し引きゼロ。もう忘れましょう。彼女の態度次第では、昼は立ち直れなかったことでしょう。というのは男っていうのは、失敗した時に弱いんですね。彼はそれでも信じてるわという一言を必要としていました。そして彼女は、その変わらない支持を表明したのです。ある晩、彼が帰宅すると、家の中は真っ暗で、まるでクリスマスの時のようにキャンドルサービスで、部屋の中が暖かい光で輝いていました。おや、今晩は何の記念日だったっけ？たまにはムードがあっていいでしょ？彼は洗面台に行って、へえ、おかしなこともあるもんだねと言って電灯をつけようとしたのがつかないんですね。どうしたんだろうと問うと、奥さんが泣き出しました。あなたは一生懸命働いてくれるし、私もできるだけ倹約しました。でも、先月の電気代を払うことはできませんでした。キャンドルを灯したら、あなたに知られないと思ったんですけど、彼は二度とこの女性を泣かせてはならないと強く決意したそうです。そしてその後、一念発起し、大学で博士号を取り、多くの著作を表す成功者となりました。しかし彼は成功したことよりも、あのどん底の時に変わらない愛を言い表した彼女のことを誇りに思わずにはおれなかったのです。自分が弱かった時、本当に支えを必要としていた時、本当に今聞きたいと思っていたその言葉を語ってくれた、その妻の支えが彼を大成させたのです。ところでこんな愛に出会える人っていうのは本当に幸いだと思うんです。しかしそれに勝る変わらぬ愛で、キリストはあなたのことを愛しておられる方なのです。第三にこの方は私たちの罪を背負って身代わりに死んでくださったということです。旧約聖書の予言に従って定められた時に十字架にかかって死んでくださった方。 旧約聖書では過ぎ越しの祭りの時に、やがて来たるべきこの救い主が身代わりの子羊として死ぬという予言があったのですが、その通りの過ぎ越しの祭りの時にキリストは十字架にかかって死んでくださったのです。あなたの罪を償うために、死ぬためにこの世に来られた救い主、この方こそはあなたが必要としている方です。どうぞイエスキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。